小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は先生の子供時代の話ということで、先生とお兄さんが一緒にですね、150キロあるピアノをリヤカーで運んだというちょっと衝撃的なお話でしたね。
全くね、今考えるとね、よくあんなもの運べたもんだと思いますよね。
すごいですよね。また道も砂利道で、
砂利道ですから ねそれを42キロ運んだんだから。
そうですね、無事弟のね誠司さんの元へ、
そうね、
届いたんですもんね。
届いたでしたね。
いや、すごいなと思いましたが、先生今週も、うん、はい、
そうね、あのピアノの話したから、ちょっと我が家での音楽の話を少し、はい、もう少し聞いていただこうかな。
ぜひよろしくお願いします。
なんか僕たち音楽好きだったんですね、兄弟4人みんな、
はい、
で誠司はその頃府立二中って言うんですけどね、今立川高校って言いますけど、そこの音楽の先生で大和先生とおっしゃる方がいて、はい、その方に兄貴と一緒に教わったんですね、ピアノを教わっていたの。でそのうちね、1年ぐらい経った時に、あの我が家は小田原の田舎に引っ越すんですよ、
はい、
で父親がね、元来が山梨の農家の出身なもんで、戦争に負けたからね、もう百姓やりたいと言って、その農家を借りて、はい、そっちへ引っ越しちゃったんですね。で僕は小田原の高等学校に転校したんですけども、その頃中学ね、はい、昔の言い方で中学で、誠司もそこで小田原の石黒先生っていう方に教わっていたんですね、
はい、
兄貴もその頃はまだ音楽やってましてね、彼も作曲の勉強なんかしてたの。で僕は中学に入って、旧制の中学ですけども、はい、コーラスに入れてもらってね、とってもいい仲間だったんですよ。なので僕のその後のその2年間の高校生活はもうコーラスずくめだったんですけどね。
そうなんですか、
うん、合唱団作ってね。でその頃まだ神奈川県は男女別学だったんです、男子校と女子校ね。だけどやっぱり混声合唱をやりたいもんだからね、
はい、
音楽の先生に頼んで、女子の高等学校の音楽の先生と話しつけてもらってね、
はい、
合同の混声合唱団作ったんですね。シグナス合唱団と名前をつけてね、シグナスって白鳥っていう意味だけどね、
はい、
うん、それでルノーの旅とかね、はい、いわゆる合唱名曲を歌ってたんです。でそのうちにね、指揮をしてくれた小泉くんっていう、まあ僕の同期生が音楽学校を受けるっていうんで、勉強に忙しくなって指揮ができなくなって、で僕の兄貴がその頃ちょっとピアノも勉強してたもんだから、兄貴が指揮を頼まれてやったんですよ、
はい、
でハイドンの天地創造なんていう曲をね、大曲ですけどね、
はい、
それをコンサートで発表したりしてね、うん、
へ、
でその時ね、兄貴が誠司を使ってね、誠司に伴奏させて、で天地創造をねコンサートで発表したことありますよ。
へ、
うん、でおそらく誠司は初めて人の前で伴奏したコンサートに出たのがそれじゃないかな、多分。
そうですか、
うんうん、
誠司さんその頃はやっぱり先生たちが運んでくれたピアノを、ね、練習してたんですか。
そうそう、練習してたんです。それも田舎へ持ってきましたからね、そのピアノで練習してたわけよね。でそんなことやってるうちにね、誠司が中学へ入ることになって、で母親が成城学園というね私立の学校を選んで、
はい、
そこへ入れたんですね。でもちろん小田原の田舎から成城学園、世田谷ですから、すごい時間かかるわけ。その頃2時間近くかかってね、急行なんてなくて各駅停車で通ってたからね、
はい、
だけどすごくいい学校だったもんで気に入って、彼も楽しく通ってたんですね。でそのうちにね、彼が中学3年の時にね、1年下の女の子たちが賛美歌のコーラスのグループ作ったらしいのね、
はい、
それで、まあ、誠司がピアノやってるっていうんで指揮してくれって頼んできたらしいんですよ。
お、
うん、はい、で女の子は1、2年生ね、で誠司が3年生で、で誠司はそれ言われて、兄ちゃんこういうわけで指揮を頼まれたんだけど、4拍子ってどうやって指揮するのって言うからね、
はい、
僕が誠司の右手持ってね、4拍子ってこうやるんだってこう振って見せてね、
はい、
たらふーんなんつって、じゃあ3拍子はって言うから、3拍子はこうやるんだって、また右手持ってさ教えてやったんですよ。 それが彼が指揮した初めなんですね。
わあ、そこから、
だから僕が一番最初にあいつに指揮を教えたのは僕なんですよ。
あ、すごいじゃないですか。世界の小沢と言われる誠司さんに教えたのは先生なんですね。
そう、一番最初はね。だから斉藤秀夫先生に教わるよっぽど前よね、まだね、まだ1年ぐらい前ですけどね、僕がやったんだよね。
誠司さんはその時はその指揮には興味持ってたんですか？
うん、あのね、まだはっきり持ってなかったでしょうね。ピアノは一生懸命弾いてたけどね、
はい、
ピアノ一生懸命弾いてたけどまだ持ってなかったと思うね。
もう頼まれたから
ってことですね。そう、頼まれたからって。
へ、
でそのうちにレオニード・クロイツァーという当時ユダヤ系のドイツ人でね、ピアノを弾く人、その方がピアノを弾きながらベートーベンの皇帝というね、ピアノコンチェルト第5番っていうのを N 響で指揮なさったんですよ、
はい、
それを誠司がなんかね、先輩の人に連れて行かれて見たらしいのね、聞いた。それでびっくりしてね、指揮ってこういうものかと思って、それでやりたいと思ったんですね。
その時に思ったんですね、うん、
それが最初なのね。
へ、
それで斉藤先生のとこ行って、まあ、お弟子にしてもらったということなんですよね。あの頃なんだからね、彼がなんていうかな、自分のこう人生の進路を決めていく時代ね。
そうですよね、
うん、そういう時代だった、うん、僕はそれで音楽校でコーラス夢中になってやって、でその時にね、本当にね、みんなでね、交流文言っていう、まあ練習本があるんですけど、それの楽譜を読むのね、楽譜読みの競争をしてね、はい、で高校生っておかしいじゃない、そういうさ機械的な、ね、読み方するわけよ、
はい、
で楽譜をとにかく早く読むというね、
はい、
その競争をしたりしてだから楽譜はね、その頃読めるようになったんですよね。
へ、
すごく読めるようになって、それでそれから僕は大学へ進んだんですけど、大学でもやっぱり合唱団作っちゃってね。
そうですか、うん、
合唱団やってましたね。で誠司はその間、まあ、中学でね、そうやって頼まれて指揮を始めたでしょ、
はい、
でそれをね、小さなグループだったんですけど、賛美歌グループという名前でね、
はい、
賛美歌ばっかり歌ってた。で賛美歌っていうことは四部合唱で無伴奏ですよね、
はい、
それが良かった ね、
ね、
要するにピアノ伴奏とかなんかじゃなくて声だけで四部作る、だから声をピタッと合わせなきゃいけないわけですよ。ですから耳がものすごく勉強になったと思う、それ和音を重ねるということね、和音を作るという、はい、それすごくいい経験だったと思う。
伴奏がないのでも指揮がすごく大切ってこと
ですね。そうそう、指揮はものすごく大切ですからね、うん、でずっと誠司が指揮してて、彼は東邦学園行ったんですけども、東邦学園高等学校の音楽科行ったんですが、そこ行ってからもその合唱団だけはずっと指揮してたのね。
そうなんですね、うん、
それでフランスへ行くまで指揮してたし、それ以降 もう帰ってきてからもずっと指揮続けてて、その合唱団今でもあるんですよ。もう65年ぐらいやってんじゃないかな、
うん、
この間60年だから65年5回記念コンサートなんてやってましたよ。
で、すごいですね。
すごいね、もういい年してみんなおじいちゃんおばあちゃんになってんだね。まだ続けてますよ。でその合唱団はね、その後城の音というふうに名前を変えてね、正常なもんだからお城という字があるもんで、
はい、
城の音と書いてね、合唱団城の音って言ってるんですよ。見てるでしょ、未だにコンサート続けてますよ、それは。
へ、
それで僕もこんなに忙しくなるまではずっと一緒に歌ってたからね。だから若い時代は例えばスキーにみんなで行くでしょ、
はい、
そうするとスキー場で夕方になって暗くなると、そのままスキー場でベタって雪の上に座ってバーッとコーラスをしたりしてね。
へー、うん、
それはとってもいい経験だったね。だから本当に何もピアノとかないから、要するに声だけ合わせるわけね、
はい、
だからとっても耳がその鍛えられたですよね。
うん、楽器などがいらないっていうのがいいですね。人が集まればそこでできるんですね。
できるから、できるから。それで声って綺麗だからね、声って綺麗だから、それで合わせると和音が綺麗になるとね、本当にもう天井の音楽みたいになるよね。
へー、うん、
だそれがあるもんだね。僕はどこ行ってもコーラス作りますね、作るし自分でも歌って、その僕はドイツへ客員教授で行ったんだけど、2年間いたんですが、その間もね、大学でのね授業があったんですが、授業始める前に地元の合唱団入っちゃってね、
はい、
それでずっと歌ってました、
うん、
マールブルクバッハ合唱団っていうね、半分プロみたいな合唱団でね、ずっと歌ってたの。
へ、
だからコーラスはもう離れられないですね、やめられない。
私ももう音楽はすごく好きなんですけど、うん、歌うのが 苦手というか音痴なんですよ、うん、
いや音痴っていないですよ、
いないですか、
うん、それは、うん、音痴のはずないですよ。斉藤秀夫先生っていうね政治の先生がねいつも言ってました、音痴なんていないよって。
へ、
うん、音痴なんているとしたら何万人に一人、珍しいことだって、要するに声出してやらないだけだと。
あ、うん、そうなんですかね、うん、
大丈夫ですよ。
いや、あんなに、ね、大きな声で歌えたら気持ちいいだろうなってはすごく思うんですよ、
う
ん、
そう気持ちいいですよ、
ね、
うん、僕はね本当にもう至る所でね、大学の先生になってからも一番最初仙台で東北薬科大学というところのドイツ語の教師になったんですけどね、はい、25歳でなった時にもすぐ合唱団作って、
へえ、
でその頃非常勤講師として東北大でもドイツ語教えてたんですけど、そのドイツ語の学生たち集めてコーラス作っちゃってね、
へ、
うん、今そのコーラス東北大学混声合唱団っつって、もう大きな合唱団になってね、素晴らしい立派な合唱団になっちゃったけど、最初は僕が作ったんですよ。
わあ、そうなんですね
だからみんなね歌いますよ、声出せばね、合唱っていいよとても。
うん、
だから我が家はこの間も話した男の4人兄弟がね、
はい、
何かちっちゃは男性四重唱やって、
はい、
だから父親が亡くなった時の告別式でも歌ったのね、
そう
です、父親に捧げると言ってね歌っちゃったりしてね、
やっぱりもともと先生がそのコーラスを好きになったのは、うん、もうお母様の影響
で、ね、そうでしたね、そうですね、元をたどると母の影響ですね、うん、それで父親はねその僕らのコーラス に一緒に歌ったりってことはなかったけど、歌は上手かったみたいね、酒の場でいわゆるお酒飲みながら歌うよ、ドイツとかね、
はい、
そういう怪しげな歌は上手だったみたい
よ。そうなんですね先生実際に聞いたことはじゃあ、
いやないね、僕らの前じゃ恥ずかしがって歌わなかったね。
あら、
だけど仲間の人に聞くとね上手かったって言いますよ、
歌は。へ、先生よくその和音が大切って言われますよね、うん、それは何でですか。
和音はねやっぱり音楽の基礎だからね、うん、で特に西洋の音楽の基本なんだよね、特徴だよね。例えば日本の音楽もとても立派よね、お琴にしろ三味線にしろね、尺八にしろ立派だけど、和音はないんだよね日本の音楽って、
はあ、
そうでしょ、単線のメロディーだけなんですよ、
はい、
そのメロディーの掛け合いがあったりするけれども、一緒に音を鳴らして3度とか5度の響きを楽しむってことはやってないんですね。で日本の音楽にはないんですよ、
はい、
でそれがねその西洋のキリスト教音楽の中で発達してるんですね。で面白いことね、イスラム教の音楽の教会の音楽にも和音はないのね。イスラム教のなんていうか神主さんみたいな人がよく朗々と歌うでしょ、はい、でそれは聞くけど、朗々と歌ってるけどあれ読書だよね。
あ、そうですね、
そうなの。和音にしたっていうのはね、キリスト教をやってきたヨーロッパの人たちの大きな功績だね、和音を作ったっていうのはね。であれはあのドミソっていうんですけど、ドとソっていうのは5度って言うんですけどね、完全5度って言うんだけど、その完全5度っていうのは自然音なんだってね、もともとの音なんだって。風がねビルの間をピューッとこの狭いところを風が抜けることがあるでしょ、
はい、
そうするにピーってなるでしょ、あれが完全5度なんだそうですよ。
そうなんですか。そうなんだって、
うん、でそれの間に3度を入れてね、ドミソってドミを入れることによって音楽の音にしてるんだね。
へ、
うん、で元々のドとソっていうのはこれはね自然音なんだそうです。でそれを見つけたのはギリシャ人らしいね。
そうなんですね、
うんうん、ギリシャ人が見つけてるみたいね。すごい ね、不思議ですよ。
やっぱ聞いてて気持ちがいいのはそういう理由なんですね。
そういうこと、それで気持ちいいんですよね、自然の音だからね、
はい、
でそれを音楽の音にしてドミソにして、ドミソにしたら今度はドファラにしたりソスレにしたりして音をこう動かして始めたわけね。
確かにどんどん広がりがあって、ね、そう楽しいですよね、
うん、楽しいですよ、うん、でそういうのをね慣れると世界が広がってね、
はい、
楽しみが広がってねいいよね、うん、
じゃあやっぱり子供にもそういう和音の楽しみ方っていうのを教えてあげるのも大切ですね、うん、いいと思うよ。
僕はね一時僕のうちで子供のコーラスやってたんですけど、自宅でね、
自宅で
、はい、孫娘の友達が来てね、
はい、
10人ぐらいですけども歌おう歌おうってピアノ伴奏なしでね、
はい、
全部和音だけでコーラスをしてたんですよ。
へ、
そう慣れるとねみんな子供だからねすぐ慣れるんですよね。 結構楽しみましたよ。
あ、そうですか、うん、へえ。
だから日本ではさ、明治以来ピアノで弾くのが音楽だっていうふうに信じ込まれてるけれども、
はい、
ピアノなんかなしで和音で音を楽しむっていうことをやらした方がいいなと思って。
もう小学校でも必ずね、ピアノの伴奏に合わせてって
歌いますもんね。ピアノ伴奏ない方がいいですよね、コーラスはね。
そうなんですね、うん、
だから僕は親しい幼稚園なんかではピアノ伴奏なしで歌わせてくださいっていうのね、うん、ピアノ伴奏するとどうしても子供はそれに合わせるでしょ。ピアノに合わせるよりもお互いの声に合わせることの方が大事よね。
なるほど、う
ん、その方が楽しいんですよ、う
ん、
そうするとその楽しみを覚えるとこれどこでもできるからね、
はい、
それこそ野原でもできる、河原でもできる、スキー場でも歌えるわけでね。
そうですね、
うん、だから我が家、僕だけじゃなくてね、我が家はみんなそのピアノなしで音を楽しもうという、ね、今でもそうです。
へ、うん、じゃ今でも家族が集まったらそうやって歌うんですか？
そうね、まあ兄貴がもういないからね、3人になっちゃったけど、僕の息子を調達して一緒に歌わせたりしてね。
もしかして賢治さんですか？
ね、
とかね、
豪華ですね。ないけどとかやってね、
はい、
歌うのはやりますよ本当に今でも。
へー、うん、
いいよね、声って素晴らしいでしょ、
はい、
で合わせると面白いね、
うんうん、ちょっと家族で歌ってみたくなりました。
そうですよ、本当、はい、簡単なのでいいからね、上手に歌おうなんて思わなくていいから、要するに音を合わせるというね、うさぎおいしかの山なんてね、あれとても合わせやすいですよね、うん、3分にして。このラジオもね、400回記念の時にリスナーのお子さんたち集まってもらって、
はい、
400回記念のコーラスやったんですけどね、はい、うさぎおいしい、子供たちもねすぐ上手になったしね、あの味を覚えるとコーラスっていいよね、
はい、うん、子供もみんな好きなのかもしれないですね。
そう、みんな好きですよ。それで楽器なしで声が合うとみんな嬉しいからね、やっぱり、
はい、
それはね、楽器があると楽器に惹かれちゃって楽器に合わせなきゃいけないみたいになっちゃうから、
はい、
ね、だから我が家はね、僕のうちの歴史を考えるとね、もう音楽はずっとつきものですね。
そうですか、うん、やっぱり音楽の力って大きいですね。
大きいよ、大きいよ、とっても大きい、うん、で音楽っていうとね、楽器が上手に弾けるとバイオリンが弾けるとかピアノが弾けるとかっていうけど、もちろん弾けるのは構わないけどね、
はい、
だけどそれとは別に何にもいらない一番安上がりの音楽やね。
お金もかからないですもんね。かか
しかもどこででもできるというね。
そうですね、うん、ちょっとうちもやってみます。
そうよ、本当本当。
今日は先生の子供時代のお話の中で、うん、音楽のお話を中心に聞かせていただきました、
うんうん、音楽の話ばっかりになっちゃってすみません。
いやでもコーラスでやっぱり魅力的なものだなと思いました。
そうだよね、僕のうちの歴史をもし考えればコーラスは中心だね、やっぱり ね、
うん、私も子供にもそのコーラスというか、うん、その楽しみを教えたいなと思ったんですけど、うん、先生が先ほどおっしゃった400回記念の子供たちのコーラスの様子はポッドキャストでも、
うん、そうなんだ、
聞くことができるということなので、ぜひ聞いていただきたいですね。
そうですね、聞いてもらうといいね、うん、
あと先生があの世界の小沢の指揮者の先生だったというねそうそういうこともびっくりしました。
そうそう最初に教えたのはね。
ね、そうなんですよね。ちょっとまだまだね、うん、先生の子供時代のお話もお聞きしたいんですが、うん、先生来週のテーマは、
うん、あのね、あんまりその子供の話ばっかりじゃ恥ずかしいから、
はい、
そろそろ真面目にの話に戻りましょうか、はい、今までね、人間が昔話の中で出会う動物の話をね聞いてもらったでしょ、
はい、
犬だとかなんかやったよね。今度はあの地域的な話ね、前にはほんで環太平洋全体を順番にお話聞いてもらったり、ハンガリーやフィンランドのいわゆるヨーロッパの中にいるアジア系の人の話なんか聞いてもらった、
はい、
そこへ戻って今度はね、北欧の話を聞いてもらうかと、
北欧
デンマークとかね、ノルウェーとかさ、面白いんですよ、いろんなのが現れて、
楽しみにしています、
はい、そっちへ行こうと思ってます、
はいはい、先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。